きまして、本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ダニエル書6章23節、旧約聖書1520ページになります。ダニエル書6章23節、ダニエル書6章23節をお読みいたします。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。本日はこの箇所から、イー先生に、信頼の力と題してメッセージをしていただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちのすべての歩みを守ってくださり、導いてくださる神様を信じ、希望を持って歩めるように祈ります。今日の説教の主題は、信頼の力です。私たちはそれぞれ何かを信頼して歩んでいます。基本的には家族を信頼し、また友達を信頼して歩んでいます。またこのような信頼によっていろいろな行動が起こります。信頼できる人に自分の奥の心を分かち合うこともあります。自分の本気を出しても恐れがない、怖さがない。ただ、そのまま受け入れるという信頼を持って話すことができます。人を信頼しても、そのように私たちはこのように分かち合うことができるのであれば、神様に信頼する人はどんな歩みになるのでしょうか。今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。ダニエル書5章30節から31節。ダニエル書5章30節から31節を一緒に、1518ページ5章30節から31節を一緒に読んでみましょう。
その夜、カルデア人の王、ベルシャザルは殺された。そしてメディア人、ダレオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。
バビロンの国の最後の王、ペルシャツアールという王が殺されました。その死についてダニエルは先に彼に宣言しました。そして宣言通りに彼は死にました。もうそれでバビロンという国が終わりました。その次にこのダレイオスという王が新しい国を建てました。メデ・ペルシアという国を建てたんですけど、彼は62歳で王になりました。王になった彼はまず120人を立てて国全体を治めるようにしました。そして120人の上に3人の大臣を立てました。そして120人のこの大使たちが全部地方のことを3人の大臣に報告するように収めました。その時3人の大臣の一人がダニエルであります。その当時、もう学者たちによれば、その当時のダニエルの年はもう大体80歳の近い頃だと言っています。その頃でも本当に国を治める大臣として呼ばれたことです。三節を読んでみましょう。六章三節を一緒に読んでみましょう。
さて、このダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。
この大臣になってダニエルは忠実に国を治めました。そして彼のうちには優れた霊が宿っていたので、彼は他の大臣、また大衆よりはもう優れた知恵を持って治めることができました。高齢でありましたけど、神様からいただいた力を持って国を治めました。 そして王様も他の官人よりはこのダニエルを信頼して彼が全国を治めるように思いました。しかしそのような王様の信頼は他の人々に対しては妬みになりました。6章4節から5節、4節から5節を読んでみましょう。
大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったからである。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。
そのように大臣また大衆たちはダニエルのことを怒って、また彼を訴えることを願いました。引き下ろすことを願いました。しかし彼は忠実な歩みを持っていたので、彼の役割の中で何の欠点も見つかることができませんでした。彼は一度も賄賂を受けたこともないし、公平でいつもちゃんと守っていたので、彼らはこの他の大臣たち、大衆たちは悩みました。どうすればダニエルを引き下ろすことができるのか方法を考えました。しかし、どんなに考えても彼を告発する根拠を得ることはできませんでした。それで最終的に彼らは、彼が信じている神の律法に逆らう、そのようなことを考えましょうと思いました。7節から8節、7節から8節を読んでみましょう。
王よ、国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち、今から30日間、王よ、いかなる神にでも、人にでも、あなた以外に、祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律としてください。
このように大臣たち、大使たちはダニエルを訴えるために備えました。そして一つの法令を制定するように王に勧めました。それはこれから30日間、王様の以外の神様、また人に祈りを捧げてはいけないということ。もしそれを犯したら、獅子の穴に投げ込まれるようにすることでした。ダニエルが今まで神様の律法をどのように守ってきたのか、他の人々はみんな知っていました。そしてこの命令、禁令を通して、ダニエルを訴えることを考えました。そして王の心がダニエルを大事にすることを分かっていたので、この命令を宣言した後で王様も直すことができないようにちゃんと準備しました。このようにダニエルを妬んだ人々は徹底的に準備しました。それで王様は全国に命令を宣言しました。これから30日間、誰も王様の以外の神様、また人に祈りを捧げてはいけないと命令しました。その時、ダニエルはどうしたのでしょうか。6章10節、6章10節を一緒に読んでみましょう。
ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。
ダニエルはその当時全国を治めている大臣であったので、この禁令を誰よりも知っていました。しかしダニエルはどのようにしたのでしょうか。彼はこの禁令を知っていましたけど、以前からしていたように同じくしました。禁令を分かったダニエルは家に帰りました。屋上の部屋に行きました。そしてエルサレムに向かって窓を開けました。一日三度神様に祈りを捧げました。 この禁令が何であるのか、この禁令を犯したらどうなるのか、獅子の穴に投げ込まれることをダニエルは知っていました。しかし彼はどうしたのでしょうか。屋上の部屋に行きました。この禁令を分かれば、屋上の部屋じゃなくて、家の奥の誰も見ることができない部屋に行って祈ることがいいじゃないですか。この禁令を分かれば、屋上の部屋の窓を開けるのではなく、誰も見ることができないように窓を閉めることがいいじゃないですか。この禁令を分かれば、一日三度祈りを捧げるのではなく、ちょっと数を減らして、またこの30日間は命を守るために心の中で祈ればいいじゃないですか。しかしダニエルはどうしたのでしょうか。10節によればこのように書いていますね。この文章に署名されたことを知って、彼は以前から知っていたようにと書いています。ダニエルは禁令を分かっていても同じくしました。そしてこのように祈りを捧げている姿を他の大臣たち、大衆たちは 見て喜びました。やっとダニエルを訴える根拠を得たからです。それで王様に行きました。13節を読んでみましょう。6章13節です。
そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に3度自分勝手な祈願をしております。
他の官吏たちはすぐ王様に行きました。王様よ、王様よ、ダニエルがこの禁令を犯しました。この禁令を犯したのは王と王の命令を軽んじていることです。彼は1日3度祈りを捧げたので、彼は必ず獅子の穴に投げ込まれるべきだと言いました。14節を読んでみましょう。14節です。
このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。
このように大臣、また大使たちの話を聞いた王様は悩みました。この王様はダニエルを本当に大事に考えたので、どうすればよいのか悩みました。とにかく救おうと、どうすれば助けることができるのか悩みました。一日中と悩みましたけど、方法がありませんでした。官吏たちは続いて王様に来ました。王様よ、王様よ、あなたの命令のこの禁令を犯してはいけない、直してはいけない、もし直したら禁令の重さ、権威が落ちて、これから誰も王様の命令を守らなくなります。このダニエルを早く獅子の穴に投げ込んでくださいと願いました。王様もこれ以上方法がありませんでした。16節を読んでみましょう。16節です。
それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるように。
王様も仕方がなくダニエルを獅子の穴に投げ込むように命令しました。そして投げ込む前にダニエルに会ってこのように言いました。ダニエル、お前がいつも仕えている神様がお前をお救いになるようにと言いました。王様であっても自分には何の方法がない、ただあなたが仕えているこの神様があなたを守って救ってくれるように話しました。そして他の大臣、また大使たちは王様がすぐダニエルを救おうとしないように、ずっとこの1日は投げるように、また引用を命令するようにしました。19節から20節です。19節から20節を読んでみましょう。
王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神は お前を獅子から救うことができたか。
王様はダニエルを投げ込んだ後で寝ることができませんでした。大事なダニエルのためにずっと悩みました。そして夜が明けるとすぐ獅子の穴のところに走っていきました。そしてダニエルを呼びました。ダニエル、ダニエル、生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神様がお前を獅子から救うことができたのか叫びました。22節を読んでみましょう。22節です。
私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。
王の叫び声を聞いたダニエルは穴から答えました。神様が御使いを送ってくださって獅子の口を塞いで私の体を守ってくださいました。私の命を守ってくださいました。これを通して私が何も王様に対して悪いことをしたことがないことが明らかになりましたと、このように伝えました。このようにダニエルは獅子の穴に投げ込まれましたけど死にませんでした。それを見た王様は喜びました。そして反対にダニエルを訴えた人々をその獅子の穴のところに投げ込みました。どうなったのでしょうか。24節を読んでみましょう。24節です。
王が命じたのでダニエルを中傷した者たちが連れてこられてその祭司と共に獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに獅子は彼らを我が物にしてその骨をことごとく噛み砕いてしまった。
王の命令によってダニエルを中傷した人々が獅子の穴に投げ込まれました。ダニエルの時には何の危害も加えなかった獅子たちが今回はどうしたのでしょうか。彼らの体が穴の底に達しないうちに彼らの骨をことごとく噛み砕きました。ダニエルの時と正反対のことが起こりました。なぜこのようになったのでしょうか。23節を読んでみましょう。23節です。
王は大いに喜びダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。
なぜダニエルには何の傷もなかったのでしょうか。その理由は聖書は何だと言っていますか。彼が神に信頼していたからだと教えています。神様に信頼していたダニエルには何の傷もありませんでした。獅子の穴に投げ込まれたダニエルは神様によって守られました。ここで2つの質問を一緒に考えてみたいと思います。1番目の質問です。神様を信じ神様に信頼すればどんな危機からも救われるのでしょうか。何の問題も起こらないのでしょうか。今日の本文でダニエルは神様に信頼してそれによって何の傷もなかったと教えています。皆さんどうでしょうか。私たちの人生の中でまた聖書の中で神様を信じて神様に信頼する人の歩みの中では何の苦しみ苦難もなかったのでしょうか。皆さんステパノはどのようにこの世で死んだのでしょうか。イエス・キリストを伝え信じて石打ちで殺されました。パウロはどうであったのでしょうか。イエス・キリストを伝えることで全ての道がうまくいったのでしょうか。彼は本当に命を失う苦しみを続けて受けました。またイエス・キリストの弟子であるヤコボはどうなったのでしょうか。その当時の王によって剣で殺されました。 つまり神様を信じて、神様に信頼して、どんな苦しみ、苦難も起こらない、どんな難しさもないということを今日の本文で私たちに教えていることではありません。神様を信じて、神様に信頼して、獅子の穴から救われることもあれば、また神様を信じて殉教することもあります。神様を信じること、神様に信頼することは何かの結果によることではないことを私たちに教えてくださいます。それでは2番目に質問してみたいと思います。ダニエルは何を信じて神様に信頼したのでしょうか。ダニエルはなぜ禁令を分かっていても、禁令を犯したら獅子の穴に投げ込まれることを分かっていても、神様に続けて祈ったのでしょうか。ダニエルは最初から獅子の穴に投げ込まれても死なないことを信じたのでしょうか。ダニエル書3章17節から18節、ダニエル書3章17節から18節、1512ページ、1512ページ、3章17節から18節を一緒に読んでみましょう。
もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
これはこの今日の 6章の前の話です。バベロの王であるネブカドネツアルが金の像を作って全ての人々に命令しました。この金の像を拝みなさいと命令しました。そしてその命令があったときに、シャデラク、またメシャク、アベテネコ3人は金の像に拝むことはしませんでした。それで王は怒りました。そして彼らを火の燃える炉に投げ込められました。その時、この3人のダニエルの友達は王様に言いました。私たちが仕える神様は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。彼らはこのように言いました。彼らは信じていました。神様がこの火の燃える炉からでも私たちを守ってくださり、助けてくださることを信じました。そして続いて18節でこのようにまた言いました。しかし、たとえそうではなくても、私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはしませんと言いました。ダニエルとこの3人の友達が持っていた信仰は、ただ危機の状況の中で神様が信じてくださる、そのような信仰だけではありませんでした。神様がどんな危機の中でも助けてくださり、救ってくださることを信じる信仰を持って、その上にもしそうではなくても、相変わらず私たちは神様を信じる、神様に信頼する、そのような信仰を彼らは持っていました。彼らは全部何かの結果を超える信仰を持っていました。良いことだけが神様の御業であり、神様の救いだとは思いませんでした。彼らがもし火の燃える炉の中で死んだとしても、もし獅子の穴の中で死んだとしても、彼らは相変わらず神様を信じました。これがダニエルと彼らの友達の信仰でありました。それでは具体的にダニエルと友達は何を信じたのでしょうか。ダニエルの告白を通して考えてみましょう。ダニエル書2章20節から22節です。2章20節から22節を一緒に読んでみましょう。ダニエル書2章20節から22節を一緒に読んでみましょう。
ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。とこしえからとこしえまで 知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。
ダニエルはこのように告白しました。神様に知恵と力があると。それは神様のものだと告白しました。それで、とこしえからとこしえまで褒むべきかなと言いました。力と知恵を持っていた神様は何をなさるのでしょうか。神様が季節と時を変えると言いました。人の力、人の能力によって自分の時を決めることではありません。私たちは何かを選択しようと、これからこの世に歩もうと思うかもしれません。しかし、どんなに自分の決心、選択があったとしても、自分の時を自分が決めることではありません。人にどんな経験があっても、知識、力があっても、人は季節を変えることができないんです。ゆえから強い風が降っていますけど、これは神様の御手にあることです。人間の知識、知恵では、こんな強い風を送ることも、止めることも人間にはできない。人間がどんなに願ったとしても、努力しても、すべてが自分の心のままに叶えることではありません。すべてが主の御手にあります。またダニエルは告白しました。神様が王を廃し、王を立てると言いました。ダニエルはネブカドネチャルの王の時に連れて行かれました。そして王の力を見ました。王がすべての民族を治めている。その権力によって何をなさるのか全部見ました。しかし、ダニエルはそれを見て告白しました。そのように力を与えてくださった方も神様で、その力を取る方も神様だと告白しました。今目に見えるすべてのこのような権力を持っている人が全部治めているように見えても、その力、その時を決めたのは神様であることを信じました。またダニエルは告白しました。自分に与えられた知恵も神様からいただいたものだと告白しました。ダニエルと3人の友達がバベロンの王を重要な役割を持っていましたけど、それも神様からいただいたものであることを告白しました。すべては主の御手にあり、すべてを神様が今も治めておられることを信じました。ダニエルの人生の中に危機がなかったのでしょうか。苦しみ、苦難がなかったのでしょうか。神様を信じて、神様に信頼した彼の人生はすべてがうまくいったのでしょうか。ダニエルと3人の友達は国を失って連れて行かれました。また、エルサレムの神殿が破壊されることを見ました。神殿の内輪が奪われて、家族から離れて、バベロンに住んで、バベロンの言葉、文化を学ばなければならない。そのような歩みもありました。3人の友達はどうであったのでしょうか。火の燃える牢に投げ込まれました。ダニエルはどうなりましたか。獅子の穴に投げ込まれました。彼の人生の中で苦しみ、苦難、危ない時がなかったことではありません。それでも彼らは全てに起こっているそのような状況の中で生きておられる神様を信じていました。どんな状況の中でも、国を失っている状況の中でも、戦争で負けている状況でも、神殿のうちは奪われている状況の中でも、金の像に拝まなければならない、その拝まないと、火の燃える牢に投げる、そのような状況の中でも、神様に祈れば獅子の穴に投げ込まれる、そのような状況の中でも相変わらず、すべてを治めておられる神様を信じました。 5章23節も読んでみましょう。ダニエル書5章23節で、5章23節を一緒に読んでみましょう。5章23節です。
それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちのあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。
ダニエルはバビロンの最後の王ベルシャツアル王に言いました。あなたはなぜ神様の身元で高ぶっているのか、王様の呼吸をあなたの息をその手に握っておられ、あなたのすべての道をご自分のものとされている神様に礼拝を捧げることはしない、ただ見ることも聞くことも知ることもできない金銀制度やそのような空情を作ってそれを拝んでいるのかと聞きました。ダニエルは権力を持っている王、全世界を治める力を持っている王、その前にこのようにはっきり言いました。あなたがどんなに力を持っていてもあなたの息は神様の御手にあり、神様が握っていると言いました。ダニエルはそれを信じました。目に見える権力や力ではなく、すべての息、すべての道が主の御手にあることを信じました。愛する皆さん、私たちの人生の歩みの中で、教会の歩みの中で、苦しみが、痛みが、苦難がないのでしょうか。私たちの歩みの中でどれほど辛いこと、悲しいことが次々起こっているのでしょうか。今も自分の力で解決できない苦しみ、悩みが次々私たちに起こっています。このような全ての歩みの中で、私たちは何を信じ、何を信頼すればよいのでしょうか。目に見えるそのような状況、全部理解できない状況の中で、相変わらず生きておられる神様、すべてを収めておられる神様、私たちの息を握っておられる神様、私たちの道をすべて守ってくださり導いてくださるその神様を信じて歩むことです。火の燃える炉の中に救われた時だけ、獅子の穴の穴から救い出された時だけ信じることではなく、火の燃える炉に投げ込まれる時も、獅子の穴に投げ込まれる時も、相変わらず生きておられる神様を信じ、すべてを治めておられる神様を信じることです。ヘブル人への手紙11章33節から37節を読んでみましょう。新約聖書ヘブル人への手紙11章33節から37節、453ページです。453ページ、ヘブル人への手紙11章33節から37節、453ページ、ヘブル人への手紙11章33節から37節を読んでみましょう。
彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。また他の人たちは もっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。
なぜそのような苦しみ、苦難を受けるのでしょうか。イエス・キリストを信じるのになぜあざけられるのでしょうか。鞭で打たれるのでしょうか。牢に入れられるのでしょうか。イエス・キリストを信じている私たちの人生の歩みに、なぜ次々いろいろな問題、苦難、苦しみが起こるのでしょうか。なぜではなく、イエス・キリストを信じるからです。ダニエルと三人の友達は、神様を信じたから、火の燃える炉に入れられました。獅子の穴に入れられました。イエス・キリストを信じるから、そのような苦しみを受けることです。もし三人の友達が金の像に拝んでいれば、火の燃える炉に投げ込まれることはなかったと思います。もしダニエルが30日間祈りをやめたら、獅子の穴に投げ込まれることはなかったと思います。信仰によって歩むから、このような苦難、苦しみを続けて受けることです。信仰を持って歩むから、私たちの人生の歩みの中で次々いろいろな苦難、苦しみを受けることです。それではこのような信仰を持って歩むこと、何が役に立つのでしょうか。ずっと苦しみ苦難だけでしょうか。ヘブル人への手紙11章16節を読んでみましょう。11章16節を一緒に読んでみましょう。
しかし実際には彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。
この信仰が何を私たちに約束してくれるのでしょうか。この信仰によってもっと良い故郷、すなわち天の故郷をいただきます。神様が私たちの神様になり、私たちが神様の民として歩むことです。神様のうちで完全な平安、喜び、感謝を持って永遠に歩むことです。この世では獅子の穴に投げ込まれることもあります。火の燃える炉に投げ込まれる時もあります。しかしそれでも、この天の故郷、この約束を持って、どんな状況の中でも生きておられる、すべてを治めておられる神様を信じて日々歩むことです。そしてこの信仰を持って歩むときに、この信仰によって私たちの周りの人々にこの信仰の力を与えることができます。ダニエル書6章26節から27節を読んでみましょう。ダニエル書6章26節から27節です。1520ページ、ダニエル書6章26節から27節を一緒に読んでみましょう。
私はここに命じる、私の支配する国において、どこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に獅子の手からダニエルを救い出された。
ダニエルのことを見た王は全国に命令を発しました。すべての人々よ、ダニエルの神の前に震えおののけと 命令しました。なぜでしょうか。ダニエルが信じた神様が今も生きておられ、全世界を治めておられ、ダニエルを獅子の穴から救い出したからです。神様の国はとこしえまであるからです。このように異邦人の王であった彼が命令して、全国の人々がダニエルが信じている神様に礼拝を捧げるように命令しました。どうやってこれができたのでしょうか。ダニエルの信仰の歩みを通してできたことです。愛する皆さん、この世の中でどれほどたくさんの人々が希望を失って、痛みの中で、苦しみの中で歩んでいるのでしょうか。家ごとに、家族ごとに、どれほどたくさんの痛み、誰にも話せない痛みを持って歩んでいるのでしょうか。そのような人々に、誰がここに希望があるよと伝えることができるのでしょうか。何の方法も見えない暗闇の中に過ごしている人々に、いやいや違います、ここには光がある、ここには望みがあると、誰が伝えることができるのでしょうか。もし私たちがこの御言葉を聞いても、いやこれはただ嘘みたいな話、いやこれは昔の聖書の中での話だと考えていたら、私さえこのような神様の御業を信じなければ、どうやって私たちが永遠の命、永遠の希望を世の中の人々に伝えることができるのでしょうか。今この日本で神様を信じなくても、まことの神様イエス・キリストを信じなくても、特に問題ないように過ごしているこの世界の中で、誰がまことの命、まことの希望を伝えることができるのでしょうか。どんな状況の中でも、どんな時でも変わらず生きておられる神様を信じて、すべての命を握っておられる神様を信じて、すべての人々の道を治めておられ、導いてくださる神様を信じて、その信仰によって歩む、そのような私たち一人一人を通して世の中の人々が変わります。今もたくさんの人々は待ってています。この苦しみ、この苦難の中で、誰が私に誠の希望、永遠の命、永遠の望みを伝えてくれるのか。世の中の人々は今探し迷っています。お金があれば永遠の希望が出るのか、元気であれば永遠の命が出るのか、丈夫な仕事、会社に勤めていれば希望があるのか、探しても探しても答えがなくて迷っている人々が私たちの周りにおられます。誰が彼らに誠の命を伝えることができるのでしょうか。もし私たちさえこの御言葉を信じなければ、私たちさえこの王様の禁令の前で30日間祈りをやめたら、王様の命令で金の座の前に拝んだら、誰が誠の神様を信じることができるのでしょうか。誠の神様を信じている私たち、どんな時でも、どんな状況の中でも、神様を信じて、神様に信頼して歩むとき、それによって世のすべての人々に光、望みが伝われます。今日も礼拝の前に兄弟からこの話を聞きました。教会が行きたくて行きたくて来ました。呼吸の補聴器をつけて教会に来たんですけど、それでも教会に行きたい行きたいと言って来ました。そのような信仰によって周りの人々が変わります。ああ、命の とも、私たちのすべての歩みの中でも、どんな苦しみ苦難の中でも、神様を信じて歩む、その歩みによって周りの人々が変わることです。愛する皆さん、神様を信じましょう。私たちのすべての歩みの中で生きておられる神様を信じることです。どんな病気の中でも、どんな貧しい状況の中でも、どんな苦しみ苦難の中でも、人の問題やいろいろな問題の中でも、生きておられる神様を信じて、私たちの息を握っておられる神様を信じて、私たちの道を守って導いてくださるその神様を信じて歩むことです。そしてその信仰がますます私たちにも深く深くなって、私たちの周りの人々がその信仰を見て、はあ、あなたが使える神様、生きておられる神様を私も信じます、そのように私たちの周り、この高松、この香川、この日本が変わるように、私たちの家族が変わるように、その信仰を持って共に歩めるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、ダニエルは禁令を知っていました。この禁令を犯したら、獅子の穴に投げ込まれることを知っていました。それでもダニエルは屋上の部屋に行って窓を開けて祈りました。死ぬことを知っていたのに、なぜそのようにしたのでしょうか。死ぬそのような状況より、ダニエルが見たのは、生きておられる神様、すべてを治めておられる神様でした。神様、時々私たちに起こる苦しみ苦難問題の中で、生ける神様が見えない時があります。生ける神様、すべてを治めておられる神様より、目に見えるこのような状況がもっと強く大きく見える時があります。神様、このような弱い私たちを憐れんでくださって、どんな時でも、どんな状況の中でも、どんな苦しみの中でも、生ける神様を見ることができるように、すべてを治めておられる、私たちの息を握っておられる神様を見ることができるように、そのような強い信仰を私たち一人一人に与えてください。目に見えるすべての状況が全部ではなく、その中でも神様を信じて、神様に信頼して歩めることができるように、私たちの信仰を強めてください。そしてその信仰によって、私たちの家族、私たちの周りの人々が、あなたは本当に真の神様を信じていることが分かる、そして周りの人々も真の神様の身元に来られるように、私たちの歩みを用いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。